魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組はさまざまなゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っております。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。そしてですね、今回は12月ということで、ここ神戸スタジオのパーソナリティが、つながりまして、ご縁でつながる一丸スタジオリレーを行っております。で、私の場合ですね、パープルチャンネルの日曜日13時から放送の松楽さんによるよもやま話から言葉のリレーを受けております。クリスマスに夢の種をプレゼント、ありがとうございます松楽さん。はい、そういたしましたら、続けていきたいと思います。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオよりお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストさんをご紹介したいと思います。株式会社リュッカフィーカの CEO でいらっしゃいます大沢恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日の魔法の小箱のお菓子ですが、マドレーヌです。リンゴのマドレーヌです。どうぞ召し上がってください。
はい、ありがとうございます。マドレーヌって本当に子供の頃から、買ってもらうととっても嬉しいもので、作っていただけるっていうのは本当に
嬉しいです。
手作りのマドレーヌって、我が家ではなかったあんですね、そうですか。いつも買ってきたものだったので、
なんかよくこう詰め合わせとかに入ってるようなイメージでしたよね。
そうです
よね、はい、
でもそのリンゴを、ね、こうちょっとこれはつぶつぶに上になってるんですかね。
あの16等分にしたリンゴをこう細く切って、はい、それを別でお砂糖とバターで煮たものをマドレーヌに混ぜ込んで焼いてあるので、もう一手間カルバドスもねちょっと効いてるので。
そうですか、ちょっと大人の
大人のマドレーヌになってると思います。
素敵、ありがとうございます。
召し上がってみてください。
本当リンゴはこの冬の季節美味しいですもんね。
そうなんですよ。私本当はねアップルパイとかちょっと苦手なんですね。なんですけどこれはね自分で作っといていいのもなんですけど美味しいなっていつも思うので、
今日は紅茶を用意してますので、はい、ちょうど合わせて。
そうなんです、私の目の前にもですね今リュッカフィーカさんのハーブティーをね持ってきていただいてるんですけども、
いかがですか。このちょっとザクザクした食感がとってもいいですよね、
ありがとうございます。
そう言っていただけると香りもやっぱカルバダスが効いてるからふわっといい香りがします。
はい、ありがとうございます。
なんかリンゴと言われなかったら、これ何使ってるんだろうなって
本当に、
はい、思いますね。
そっかありがとうございます。美味しいです。素敵なコメントありがとうございます。で今日は持ってきていただいてるハーブティー、もうこのスタジオの中がねすごくいい香りなんですけれども、これはどういうハーブティーなんですか。
はい、南西フランス の、 ハーブティーショップ、オーガニックのハーブティーショップなんですけれども、そちらで作ったものを現地に住んでらっしゃる日本人の、フラワーコーディネーターの方がブレンドして、でそれをこう送っていただいてウェブで販売しています。
素敵ですね、はい、ものすごくたくさん、いろんな種類があるんでしょうけど、このハーブティーにもたくさんの ハーブが入ってますね、
はい、チャイフランセというお名前で、はい、今日はストレートで入れたんですが、普段はその牛乳で煮出していただいても、スパイスがたくさん入っていますので、
そうかそうか、
チャイとしても楽しんでいただけます。
フランスのチャイって感じですね。
そうですね、はい、またインドのチャイとはちょっと違った雰囲気ですね。
こう柔らかい感じがします。
そうですね、スパイスが入っているというところはインドのチャイと同じようなものも入っているんですけれども、うん、ストロベリーだったり、うん、ジャスミンのお花だったり、うん、フルーツとお花が入っているというところで、うんうんうん、フランスのいわゆるこう香りが高いっていう雰囲気がね、ちょっと違いがあるかなという感じですね。
私なんか実はコーヒーは飲めないので、紅茶派ではあるんですけど、あんまりハーブティーってこう草っぽいというかイメージがちょっと飲みにくいなって、ね、ルイボスティーとぐらいは飲めるかなって感じだったんですけど、これすっごい飲みやすくて。
あ、そうですか、ありがとうございます。
なんかポカポカしますね。そしてやっ
ぱりジンジャーが入ってるんですね。ジンジャーとシナモンが入っているので、ちょうどこの、ね、冬の季節
これから、
はい、でルイボスティーなので、夜飲んでもノンカフェインで温まっていい、ね、そのまま寝られるの で、ぜひ夜にもおすすめです。
飲みたくなる、ありがとうございます、はい、そもそもこのリュッカフィーカってこの会社のお名前ですけれども、はい、どういう意味なんですか。
はい、リュッカというのがスウェーデン語で幸せという意味なんですね、うんうん、でフィーカがよく街中でもフィーカって、ありますね、お聞きになっているので、ね、皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、スウェーデンの方っていうのはお茶の時間、決してコーヒーとか紅茶にこだわらないんですけれども、うん、その時間をとっても大切にするんですね、うん、朝だいたい10時ぐらいにフィーカの時間っていうのは会社でもそういう時間が取られていて、う
ん
う
ん、なんかニュースで見たことあります、
はい、みんなこう、うん、わざわざそのお茶を飲みに行くために移動して、
ね、
はい、その時間を楽しんで、うん、で午後3時にも飲んで、うん、でどうかすると晩ご飯を食べた後にもフィーカしようみたいな。
そうなんです
ね、はい、で例えばこう初めてドリンさんとお会いして、うん、あ、この人ともっと親しくなりたいなと思ったら、うん、フィーカに行かないって誘うんですよね。それは男性女性とかそういう恋心とか全く関係なく、その時間を楽しむ、そしてもっと親しくなるっていう意味で、フィーカっていうのはすごくスウェーデンの人にとって大切な時間なんですね。でその時間をスウェーデンで体験をして、あ、こういう平和な
豊かなね、
そうなんです。でやっぱり人と人が知り合うって、うん、毎日職場で顔を合わせていても、うん、その人のことをあんまり知らなかったり、
ね、
今あんまりそのプライベートのことはって 言って聞かなかったり聞けなかったりってありますよね、うん、でもそのフィーカーをすることによって何気ない会話の中から、うん、あ、この人こういう人なんだなとか、あ、すごくそのゆったりした時間の中で人と知り合うと、その人に対する思いっていうのもまた変わってきますよね、うん、そういう時間を作るこのアイテムでもあるし、でなんか大きなことを考えるんではないんですけど、ちょっとやっぱり平和とか ね、こう、
う
ん、なんかみんなが仲良く、うん、そういう時間空間を作りたいなと思ってこの名前にしたんです。
なるほど、素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
なんか北欧の方の方のこう幸福度合いが高いっていうのも、こういうなんていうのかな、文化があるからっていうのって
やっぱり会話をするっていう時間をわざわざ、うん、わざわざという言い方あれですけども、うん、やっぱり取っているっていうのはそういうことなんじゃないかなと、うん、どうしてもね IT で何でも済ませられる
ね、
スウェーデンもそうなんですよ。
進んでますよね、
はい、
すごく、
うん、喋らなくても、うん、できるようにはなっているんですけれども、だからこそフィーカの時間ってとても大切なんだろうなっていうのは感じますね、うん、なるほど。
でこのお茶と最初に巡り合った、まあ、このこれをお仕事にしようって思ったきっかけっていうのはどういうことですか。
はい、はい、そうですね、これはコロナの、まあ、真ん中だったかちょっと終わりぐらいだと思うんですけれども、うん、実は私の、まあ、親戚から、うん、まあ、親戚だったらちょっと集まってもっていうような感じで集まった時に、うんうんうん、このお茶、美味しいお茶が手に入ったからって言ってもらって、もう一目惚れならぬ一口惚れで、
あ、でも分かる感じします。
こんな香りのいいハーブティー飲んだことがない、 見たことがない、うん、でこれどこのお茶って聞いたら南西フランスのお茶なんですけど、まあ、1年に1回ぐらいしか手に入らないんですよって言われて、それはコロナだからなのって言った、まあ、コロナっていうこともありますけど、うん、そんなたくさんも生産はしていないし、うんうんうん、いやでもこのお茶本当に飲みたいと思って、で実は1月ぐらいにもらったんですけど、うん、なかなか買えない、1年ぐらい買えないっていうので、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつ大事に飲んででもどうしてもこのお茶飲みたい、うん、でその生産をされている方にご連絡をして、このお茶あの買いたいんです、あじゃあ1キロ単位で買ってください、
うん、
いや普通の家で1キロのお茶ってなかなか飲めないですよね、
うん、
いやでも欲しいから買いますって言って、でもまた1年後、
うん、
あこのお茶ずっと飲みたいから、じゃあ取り扱いさせてくださいってお願いして、うん、そこから販売するようになったんです。
そこから会社を立ち上げられたということですか。
ちょうど実はあの会社を立ち上げようと思っていた矢先だったんですね、うん、先ほどスウェーデンのお名前ということでご紹介したんですが、うんうんうん、はい、実はうちの夫がスウェーデン人 でゆくゆくはスウェーデンと日本をこう行き来するような仕事がしたいなと思って、うんうんうん、そのために会社を立てて、うん、っていうところに最初の商品が南西フランスのお茶になったという。
もともとはあのこのハーブティーが先ではなく会社を作ろうとしていて、そこで扱うのがこれになったって。
そうです。
スウェーデンの商品とかも、
スウェーデンのものを扱おうとあのいろいろ、はい、あのこれがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかという選定している段階で、
なるほど、
このお茶に巡り合った。まあスウェーデンとフランス、まあヨーロッパだから、まあ、大丈夫かっていう大きな括りで。
大きな括りで、
はい、
あそうだったんですね。ちなみにその南西フランスってこう地名で言うと大体どの辺なんですか。
はい、日本人でパッと思い浮かぶというのは、うんうん、やっぱりパリとかだと思うんですけど、うん、ボルドーはどのあたりにあるかご存知ですか。ワインね詳しい方は、うん、存知でしょうけど、
南の方、
そうですね、うん、あの南ちょっと西側なんですけれども、うん、そこからボルドーから、少し東に1時間ぐらい電車で行ったところになります。
へえ、そうなんですね。もう地名聞いても分からない感じ。
そうですね、私も初めて行くような土地だったので、ボルドーと言われて、あボルドーに行けばいいんだと。あ
一応ボルドー地方の中の一部ってことですか。
まあその県とか市で行くとボルドーの隣の市、うん、県みたいな形にはなるんですけれども、なのであのワイン詳しい方はねもちろんご存知だと思いますが、うんうんうん、ボルドーの地域からちょっとでも外れたもうワイン畑ばっかりなんですね、うんうんうん、そのあたりはちょっとでもその地域が出てしまうとボルドーワインという名前は語れない、
うんうん
う
ん、
あの違う地域のワインなんですけど、でもとってもワインも美味しいところです。チーズも美味しいですし、うん、この秋の時期にはカモ、フォアグラ
も大好き、
本当に美味しいな。あの、ね、あのフランスはとても食料が豊かなところですけれども、うん、とりわけその南西フランスっていうのは食料にはもうこと欠かない。
すごい素敵、行ってみたい。
ぜひぜひ。
すごく大きくなって帰ってきそうな気がします。
、はい、私も1週間で2キロは太って帰りました。
いや2キロで済んだらいいかもって感じ。あそうだったんですね。いや素敵。でもあの元々全然違うお仕事をされて
たんですよね。そうですね、はい、あのまあ、どちらかというとこのラジオのような、うん、はい、仕事をしてまして、あとまあ司会業
みたいなことをしてまいりました。さっき聞いてびっくり、実は今日の初対面なんですよね、
はい、
私たち。
そうですね、
それを最初に言うの忘れてましたけど、あの共通 の知り合いの方がいて、その方からのご紹介ということで、はい、初めましてなんですけど。なんかそのねプロで喋ってなんか喋ってらしたって聞いて急に緊張
して。そんなとんでもないです。でももうね20年も前のお話なので。
でもやっぱりあの滑舌が美しいですね。
ありがとうございます。
発音がね、ありがとうございます。じゃあちょっとブレイク挟みまして、後半もお話伺っていきたいと思います。はい、
夢の種。
沢さんはこのお茶をね取り扱ってらっしゃるということなんですけれども、実はこの収録は11月なんですけどもね、12月流れますけど、一緒にの先ほどの共通のお友達の方のところで、アフタヌーンティーイベントをするということで、
はい、
大沢さんのハーブティーと私のスイーツっていう感じでイベントをしたことになってる
この放送が流れる時には
もう終わってるんですけどね、
はい、でも今日初対面なのでね、その11月のイベントがどんな風になっているのかというのは楽しみですね。
本当ドキドキですね私もまだメニューも決まってなくて無事はあるか終わるのかどうかちょっと不安なんですけど、いやでもまた楽しみになりました。
こちらこそです、ありがとうございます、
ね、やっぱりこうやって最初にどういうお茶と合わせるのかなとかっていうのをこう想像しながら考えるのも楽しいなと思っております。
そうですね。で私が扱っている紅茶、このチャイフランセというお茶もそうなんですけれども、うん、他にもハイビスカスオレンジだとか、ラベンダーアプリコット、もう香りがいいお茶ばっかりなんですね。なので紅茶というお名前で、香は香りの香を書いて紅茶
おしゃれ
という形にしております。
なるほど。じゃあこ の, あのお茶飲みたいなと思った方はどうしたらいいんですか。
ぜひリュッカフィーカのインスタグラムで、はい、ご注文いただければと思います。
リュッカフィーカさんですね。もう一回言いますよ、リュッカフィーカ、素敵なお名前で、はい、これでお名前したら出てくる、検索したら出てくる。
そうですね、ちょっとリュッカかってどんな風に書くのって言われる方はいらっしゃるんですけど、
カタカナで
も調べていただけますし、
ぜひ調べて、本当にね飲んでいただきたいなという、美味しい、なんかこうホッとする落ち着く感じでしますね。
そうですね、香りってやっぱり本当にダイレクトにこう心に入ってくるというか、記憶とも結びついているもので、香りってもう 0.2 秒で好き嫌い快不快っていうのがパッと反応するんですよね。だからもう好きだったらもううわこの香りすごく好き、でも嫌いだともう絶対嫌だ、
絶対無理ってなりますよね、はい、
でも香りの記憶ってその全然目の前にそれがないのに、思っただけでその香りってパッと頭の中に自分が今香っているかのように感じるぐらい、もう真っ先に感じる感覚なんですよね。どうしても今その目でこう情報を得るっていうのが日本人だけじゃなくて、世界中そうだと思うんですけども、だからこそその香りを大事にする、例えばその今ホテルなんかに行ってもそのブランドのイメージの香りを使っていたり、お店でも香りを出してお客様に来ていただくっていう、香りってすごく今大事にされている。でその介護のこう世界なんかでも香りをこうすることでそのリラックスしていただこうとかっていうような、現代にとってすごく香りって重要なポイントにはなっていると思うので、
本当気持ちにダイレクトにこうパンと入ってくる感じしますよね、よくふっとすれ違った人がつけてたこう香りで昔あの人って思い出したりすることもあるじゃないですか。
はい、
なんか本当に不思議だなっていうふうに思うので、なんか素敵なお仕事ですね。
そうですね、やっぱりその味に惹かれたということもありますけど、やっぱりこの香りがもう一度飲んだ後にもう忘れられなくなったっていうところが私は本当に強くて、だからこそこのラジオでは伝わらないっていうところが本当にお菓子もね見ていただけないのが残念なんですけれども、写真に撮ってもお菓子はね美味しそうだとか綺麗な色合いだっていうのが分かるんですけど、紅茶って茶色で香りは分からないですよね。だからこそ本当に飲んでいただきたいなっていうのは分かりますね。
分かります、確かに。で今後の目標というか、
はい、
こうなっていきたい、こうしていきたいみたいな、国と国をつなげるってちょっとさっきおっしゃってましたけど、そういうことも含めて他にこう最近広がってきたみたいな。
そうですね、まず私がこれを扱うってなったのは、実は中国に留学をしていたことがあって、中国の文化に触れたり、あちらでもお仕事をしたりっていうことで、 っぱり世界の見方っていうのが変わったんですね、外に出ていったことによって、うんうん、だからこそ日本が素晴らしいっていうことも感じていますし、うん、だからこそ日本の素晴らしいものを世界に伝えるようなことができたら、うん、そして世界の素晴らしいものを日本だけじゃなくて、うん、いろんな国の人と分かち合いたい、つながりたいっていうのが私の目標なので、うん、まあこれから何を扱っていくかっていうのは、うん、まだまだこれからのことなんですけれども、これは本当に一つのきっかけで、いろんな人とつながっていく、うん、そしていろんな国に出かけていく、うん、なんかそういう人生を送りたいなというのが私の中での目標ですね。
さっきちらっと伺ったんですけど、その中国に行ったきっかけっていうのも、まあ、もともとその、ね、ラジオの番組をされていたのにそれをやめて行ったきっかけもよく話して
くれるか、はい、まあ、毎日のようにこうラジオでお話をしていて、うん、毎日の番組を持っていると、まあ、そんなに突飛なことって自分の人生の中で毎日起こるわけではないので、うんうんうん、まあ、テレビを見たり新聞を読んだり、その中からこういう記事があったとか、うん、こういうことが起こりましたねっていうようなお話で、ちょうど2004年のアテネオリンピックで私はもう毎日夢中になって見てたんですね、うんうんうん、で日本も金メダルラッシュっていうような話題が出たりして、うん、こんなところで働けたらいいなって思った時に、今から準備してもアテネには間に合わないで、2008年、お、北京だ、間に合う今からお金を貯めて勉強をして準備をして2年前ぐらいに行けば間に合うんじゃないか、北京オリンピックで仕事ができるんじゃないかと思って、うん、それでラジオやめます。
そこすごい何回聞いてもすごい、
向こうに無鉄砲にも行って、
ね、いやでも素敵な無鉄砲ね、でもだからこそ今もあるし、
そうです ね、 ね、まあ、今の夫と知り合ったのもその中国の留学なんですね。
あ、そうなんですね。なので、旦那さんも中国に留学されてて、
はい、でスウェーデンで、なのでスウェーデンに行くきっかけになり、でそこからスウェーデンと日本をつなぐようなことができたら、うん、また中国も行ってっていうようなことから始まったので、うん、もしかしたら本当に中国に行っていなかったら今のこの形はなかったかもしれないっていうところですね。
私の毎回いろんなゲストの方にまあ来ていただいてるんですけど、いつも思うのがやっぱり自分から何かアクションする、動かないとこう何も開けていかないなっていうのはすごく感じていて、その一歩っていうのは、まあ、人によって、ね、違いますけれども、あ、それが今につながる一歩だったな、あ、やっぱりご自身で動いているんだなっていうのをすごく思うので、
なんか、全てにはきっかけがもちろんあると思うんですね、うん、でもきっかけがパンと弾ける時っていうのは、うん、多分心の中にずっと持ってたものが、うんうん、それこそ夢の種のようなものがあって、うん、
素敵
そこに何かこうパンと火をつけるというか、うんうん、気がつく瞬間、そこが開く瞬間っていうのが訪れるんですよね、
う
んうん、でその瞬間に動くか動かないかですよね。
パッと思ったけど、あ、でもやっぱりちょっとあれだしな、
そう、家族が反対するしとか、
やっぱり無謀だよなとか、なんかそういうのが後から後からわーって
です、ね、
蓋をしていってしまうんですよね。
そうなんです、うん、で私の、まあ、座右の銘ではないですけれども、うん、後悔して終わりたくないなって、
うんうんうん
うん、なんか知ってやってしまって失敗したことっていうのはもう仕方がない、うん、でもやらなかったな、嫌だったな、やっとけばよかったなっていうのは思いたくないっていうのがあって、それで留学も実は学生時代にしたかったんですけど、うん、いや、その語学力ないしとか、うん、お金ないしとか、いろんなことでやめてしまった。で社会人になって自分の力でお金も貯めて、うん、行く、で周りはもうやめなさいと、
うん、
もう今から行ってどうするんだ仕事もなくなるし、
善意なんですけどね、それがね、
そうなんです、
そこがまたちょっとね難しいとこですけど、でもそうやって踏み出されてね、結果的に今があって、これからもね広がっていって、
そうですね、
素敵ですね。
やっぱり本当に自分から歩いていけばいろんな方に出会うことができる、うんうんうん、ね、こうやってドリンさんとも、ね、うん、出会ってまたお仕事を一緒にするようなきっかけになるっていうのは、そうそうそうやっぱり歩いていってつながっていってっていうことができることなので、うん、本当にその目の前にあること、あ、声かければよかったとか、なんかあんまり、ね、うん、 その声かけてもし断られたとしても、まあ、きっかけ、そのタイミングがなかっただけだって、でまた違う人とつながることができるっていうふうに思うので、う
ん、また後になってその人と
つなが
ってくることもできるので、
うん、それこそ
それはね、タイミングっていうだけで、うん、ただ自分がやったかやってないかっていうので後から後悔したくないと私もすっごく思っていて、なんか、ね、なんか死ぬ時に私もっとこうしとけばよかったとかって思うのってなんか悔しいなっていつも思うの で、
そうです、ね、
だからまあ、ね、できることをどんどんやっていきたいなというふうには、うん
ね、やっぱり20代30代だったらまだまだ、
うん、
あの先があるって思うんですが、うん、やっぱり私も50代になって、うん、先ってじゃあ今から何年元気で動けるか、うんうんうん、じゃあ今日行かなかったら今日やらなかったら、うん、その先じゃあもういいやってやめてしまうとか、うん、そこが広がっていかないって、残り少ない、ね、人生の中でどれだけの人と出会えるか、うん、どれだけ笑えるか、うん、どれだけ幸せに自分が近づいていけるか、うん、もちろんその中にはね辛いこととか悲しいことっていうのもいっぱい出会うんですけど、うんね、うん、あのこのお茶のように、うん、あの甘いだけじゃない、酸っぱい、うん、苦い、うん、そういう、 こういろんなものがあってこそ、うん、いい味わいだと思っているので、
素敵です本当にもうすごい同感、わかります、本当素敵ですね、
ありがとうございます。
いや本当にあのもっともっとね、あの他のお仕事の話とかもお伺いしたかったんですけどねちょっとまた遊びに来てくださいね、
ぜひぜひ、
ね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、本当にあのまた来ていただきたいと思います。ではちょっとエンディングに移りたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントなどいただけるとすごく嬉しいです。そしてあの冒頭でもお伝えしましたけれども、番組冒頭でお伝えしたようにあの今神戸スタジオでリレーを行っておりまして、ご縁でつながる一丸クリスマスシーズンというのを開催しているんですけども、私の後イエローチャンネルの日曜日19時半からの、山崎のりまさパーソナリティへ言葉のリレーを送りたいと思います。クリスマスに夢の種をプレゼントです。のりまさパーソナリティよろしくお願いします。ではまた日曜日の午後2時夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。 See you!